みなみりこのトイレを探して3000里。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りしております。はい、始まりました。イエーイ、ありがとうございます。はい、この番組はみなみりこのトイレを探して3000里ということで、都内のまあトイレに私があだこうだ勝手に潜入して勝手に評価をするという番組になっております。では早速トイレの方行ってまいりたいと思います。東急の3階のトイレを今回は行ってきました。結構この番組をやらせていただくことになってから、いろんな人からここのトイレいいよとか、このトイレ面白いよとか、このトイレダメだよとか、結構いろいろ聞くんですよ。でね、人からトイレの情報を聞けるようになるという摩訶不思議な状態になってきたんですけど、そんな時に結構東急の3階の百貨店のトイレは結構3人ぐらいの人からここのトイレいいよってずっと言われてたんですよ。で、まあ渋谷が多いので、まああんまり渋谷っていうのも何かなと思ったんですけど、ちょっと人が多かったので今回は早速行ってみました。はい。まあどうだったかっていうと、やっぱね、良かったですね。すごくトイレラン、私の中のマイベストトイレランキングの中では5位以内に入りますね。結構自分の中では光へのトイレがグッときたんですけど、ここのトイレもかなりグッときましたね。はい、まあどんな感じかというと、まず4つメイクルームがあって、椅子が回転するんですよ。でライトがすごく良くて、でその一つ一つのメイクルームの中にゴミ箱もあるんですよ。で一つに大きなこのなんか横からスライドするガラガラガラガラってやつあるじゃないですか。あれでベビーシート、それからベビーチェアもあって、それからチェンジングボードもあって、で大きなソファーもあるんですよ。それが2つあって、入っていきなり長い大きなソファーがあって、でそれから外に外というか中にもうちょっと入ったところにまたソファーが1個あるんですよ。大きなソファーで大きい方が6人ぐらい座れて、もう片方も4人ぐらい座れる感じなんですけど、まずねすごく綺麗だったんです。綺麗だったし、メイクルームが座れるし4つもあるし、で個室もすごく良かったですね。もう結構完璧に近いトイレでしたね。まあ唯一言うんであれば、電波がやっぱりちょっと入らなかったことと、それから外に待ってる人に要は男性とかですかね、もし男性と一緒に行った時とかですよね。女性は中に入れるのでそこのソファーで待ってもらえばいいんですけど、男性は結構後ろにソファーがないので大変かなっていうぐらいで、もうあとは完璧でしたね。色、清潔さ、使い勝手、完璧でした。まあもうベビーシート、ウォシュレット、ベビーチェアがあって、チェンジングボードがあって、さらにこのメイクするところの横にベビーシートが一つあったんですよ、一番隅のところが。ってことはあれなんですよね、赤ちゃんをこうベビーシートに乗せながら自分もメイクができる。これ個室だったらあると思うんですけど、中のトイレに入る個室で横にベビーシートがあるっていうのはあるとは思うんですけど、あ、ベビーシートじゃないですね、ベビーチェアがあるなら分かるんですけど、メイクルームのこのメイクの横にベビーチェアがあるってなかなか画期的で、すごいなと思いました。はい、まあそんな感じで、最近ですね、もう何十件もトイレに行ってるんで、最近なかなか分かったことがあるんですよ。いいトイレの予感ってやつですね。なんかもう笑われてきたんですけど、あまりにもトイレに行きすぎて、もう大体いいトイレの共通点が分かってくるようになりました。まあ、あ、これもういいトイレだろうなって予感する、まず1ポイント目は、まず一緒にトイレに行く人がいたとして、その人が座れる用のソファーがもうトイレの前にの廊下に置いてある。もうこの時点でトイレに行かない人に対しての配慮までされてるってことじゃないですか、それって。要は、まあ、同伴の男性だったりだとは思うんですけど、それってもう中に入ったトイレはもっといいトイレなんだろうなって思いますよね。だって行かない人のことまで考えてるんだもん。それはいいトイレですよね。はい、あとね、まだあるんですよ。トイレに行くまでの間に距離が長い なんかこうはいトイレ、お店でもはいトイレってとこあるじゃないですか。もうトイレまでも1メートルもないところはもうトイレに行くまでの間の距離がないってことはそのトイレ自身ももうダメですね。まあ結構茨の道というか実際本当に自分がトイレに行きたいときってそんな長いとイライラするじゃないですか。でもデパートとかもそうだと思うんですよ。なんかあトイレあった、あれあれ左に曲がれってことかって言って左に曲がったらあれまたトイレないじゃん、え何もう今度次右、ええって言って、まあ、右えまた左みたいな、もうだんだんイライラしてくると思うんですけど、だいたい歩かされたトイレはいいトイレですね。結構ビルどんなビルでもそうです。結構奥に秘めたトイレほど人がいないし何よりいいトイレですね。だ道のりが長ければ長いほど結構レストランとかもそうだと思いますね。あの期待していいと思います、はい、もしなんだよすっごい歩いたのに全然しょぼいトイレだったよ、おいみんな見る子おいっていう人がいたらお便りください、お願いしますはい。あとねそれからもうこれは当たり前っちゃ当たり前なんですけど、あのこうもうそのデパートが大理石っぽいこうなんか白いちょっとこう石のような素材のデパートあるじゃないですか。まあ今回で言えば東急の百貨店さんとかそれから西武百貨店さんとか、まあそんな感じなんですよ。まあ百貨店に多いと思うんですけど、大体そういう ところはその大理石のままトイレに行くので大体すごい綺麗ですね、あの印象がもう見た目が。そうなんです、やっぱりねトイレは最近もう本当に分かるようになってきました。いいトイレか悪いトイレか。飲食店でもあーこのトイレいいなとか、あーこのトイレダメそうだなとか。あとねまだもう4つポイントがあるんですよ。これは本当に男性の皆さんには申し訳ないと思うんですけど、女性用のトイレしかないところあるじゃないですか。あれは大体期待していいと思います。男性トイレを踏みにじってまで作られた女性トイレはまあ豪華ですね、はい。まあなんだよそれって感じだとは思うんですけど、あの私が今回あの行った東急の百貨店のこの3階のトイレも残念ながら男性のはないんですよね、トイレが。それからすごい初めの方にやったあのそうですね西武百貨店、これも女性しかトイレがないフロアなんですよね。そうなんですよ、女性しかないフロアはだいたい当たりですね、はい。まあ男性はすごい悲しいとは思うんですけど、だいたい豪華です。だいたいメイクルームがある、だいたい綺麗、だいたい広い、だいたい何事もオートマティックというか、はい、そんな感じなんですよね。では続きは CM の後で。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、南里子のトイレを探して3000里、はい、今聞いた方まあいるのかわからないですが、南里子のトイレを探して3000里という、まあいきなり東京の都内にいきなり行ってトイレをああだこうだ言うという番組を私やっております。はい、ではお便りのコーナーに行きたいと思います。はい、実はねお便りね今ね今初めて読みます、私なので、はい、読めない漢字とかあったらごめんなさい、まあ大丈夫だと思います。はい、ではペンネーム、はい、三四郎さんです。リコさんこんにちは、2回目のメールになります。今度の代官山ライブにも行きます、ありがとうございます。今から楽しみにしてますね。さて前回のライブでリコさんを知ってからブログなどを見させていただきました、ありがとうございます。撮影会のモデルもされているようですね。はい、実はそっちの方が長いです。撮影会ってたまに聞きますけど僕にとっては未知の世界です。どんな雰囲気なんでしょう。また撮影会での面白いエピソードがありましたらぜひ教えてください。はい、そうなんですよね、実はあの南里子は実は撮影会の歴の方が実は長いという、はい、感じなんですけども、はい、どんな雰囲気か、どんな雰囲気、多分普通の人からしたらびっくりするんじゃないでしょうかね。はい、あと年代は結構様々で20代のカメラマンの卵の男の子みたいな子もいますし、70代ぐらい の年配の方とかもいらっしゃいますよ。なので結構未知な世界だとは思うんですけど、 そうですね、私がやっている全東京写真連盟という撮影会はですね、小撮りとかと違って、小撮りっていうのは一人の女の子に対して一人のカメラマンさんが撮ることを小撮りっていうんですよね。要はカメラマン、アマチュアカメラマンさんじゃないですか、普通のプロのカメラマンさんとモデルさんと同じスタイルってことなんですけど、はい、なんですけど私がやってるのは大撮影会っていうやつで、規模が100人とか200人とか、夏頃になると300人近いのかな、でも200人ぐらいはいると思うんですね。そういう感じなので、見た目は確かにおおってはなると思います、普通の方からしたら。はい、場所がこう大きな公園でやるので、臨海公園などなので、場所が大きいのでね、人数がいてもまだいいのかもしれないんですけど、もしね機会があったら三四郎さん覗いてみてください。南理子を探してみてください。はい、では次のになります。はい、ペンネーム瀬之助さんです。南理子さんこんにちは。我ながら完全にこのコーナーの常連になっていますね。はい、本当ですね。さて今回も理子さんに質問があります。私は天気がいい日に都内を半日ぐらいかけて散歩するのが何よりの気晴らしなのですが、理子さんの気晴らし方法って何ですか？私にとって気晴らしはリラックスしたり笑ったりすることですが、競馬やパチスロで手に汗握るのが気晴らしっていう方もいるようですね。いますね。地方のなかなか男性は多いじゃないでしょうかね。はい、ぜひぜひ理子さんの休日の気分転換の方法を教えてください。はい、気分転換の方法ですね。でもまたすごい迷惑な話かもしれないんですけど、すごい自分が嫌なことがあったりとかするとトイレに行ってしまいますね。このラジオに元に戻ったんですけど、トイレに行きますね。私はすごい行ってトイレに行って一日の反省をしてしまったりとかしますね。結構気をつけてるんですけど、結構トイレで考え事しちゃうんですよね。でこれ結構外も多くて、家でやれよって感じなんですけど、結構外が多いんですよね。では3枚目に行きたいと思います。はいはい、橋上さんです。こんにちは、いつも読んでくれてありがとう。新曲は8ヶ月もかかったんですか？曲を作るのって難しいですね。ところでリコさんは海外生活をしていたようですが、海外のトイレはどんな感じなんでしょうか？よく日本のトイレは綺麗って話を聞きますが、実際に見たことはなくて。はい、いやー海外のトイレはね、トイレの紙がないですね、かなりの確率で。本当にちゃんとした観光地とかホテルとかは大丈夫なんですけど、まずないですね、トイレの紙が。本当にないです。なので気をつけてください、橋上さんも。はい、という感じです。ではこんな感じでお便り終わりたいと思います。では宣伝なんですが、4月の18日の金曜日にシムズミュージックエンターテインメントプレゼンツミュージックパーティー代官山で、19時からライブを行います。チケットが2000円で、当日は2500円になります。ぜひ来てください。はい、ではこの番組は素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。番組宛にメッセージを送っていただいた方から抽選で1名様に iPod シャッフルをプレゼントさせていただきます。そして抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントさせていただきます。どしどしご応募ください。お便りも待ってます。それでは南理子のトイレを探して3000里でした。はい、ではまた来月お会いいたしましょう。